70、自白の対象となるものは、自白の対象となるもの、放棄や軽減則の損否、解釈は裁判所の職責のため、自白の対象にはなりません。自白の対象となるのは原則として事実です。では、いかなる事実が自白の対象となるのでしょうか。自白の対象になるのは主要事実のみ。自白の対象となる事実は主要事実に限られます。当事者意思の尊重という趣旨からは、主要事実に自白の拘束力を認めれば十分です。もしも間接事実にも自白の拘束力を認めてしまうと、間接事実が主要事実を推認させるという点で、直接証拠と同様の機能を有するところから、証拠の評価は裁判官の自由な判断に委ねるという自由心証主義に抵触する危険があります。例えば、貸金返還請求訴訟で当事者が被告の金回りが良くなったという間接事実を自白した場合、もしこの自白に裁判所を拘束させると、裁判所としては他の証拠からその事実は存在していなかったという心証を抱いた場合でも、それを基礎に主要事実を認定しなければならないことになります。これは裁判官に不自然な認定を強いることになります。補助事実についても間接事実と同様、自白の対象にはならないとされています。事故に不利益な事実とは、自白の対象となる事実は主要事実のうち事故に不利益な事実です。事故に不利益な事実とは、相手方が証明責任を負う事実というのが判例の一般的な解釈です。すなわち、相手方が証明責任を負う事実について自白が成立すれば、その事実が裁判の基礎となります。例えば、貸金返還請求訴訟では、金銭貸付の事実は貸金債権を発生させる事実であり、原告が証明責任を負う事実です。そして、この事実があるものと扱われれば、貸金返還請求権が発生します。これは被告にとって不利益となります。したがって、このような相手方に証明責任のある事実が事故に不利益な事実であり、それを認める陳述が自白となります。権利や法律関係についての自白、訴訟物の判断の前提となる先決的な権利関係や法律関係についての自白を権利自白といいます。例えば、所有権に基づく土地明け渡し請求訴訟で、原告の所有権を被告が認めるような陳述です。このような権利自白には自白の拘束力が認められるのでしょうか。そもそも、放棄の解釈適用法的判断は裁判所の職責であり、それに対する当事者の陳述は法律上の意見に過ぎず、裁判所を拘束するものではありません。したがって、権利自白については拘束力は生じません。もっとも、法律関係の陳述の中に事実に関する陳述と認められる部分があり、法的判断と事実陳述との間に矛盾がないような時には、事実に関する自白があったものとして扱うことができます。例えば、所有権に基づく土地明け渡し請求訴訟で、所有権取得の前提としての売買の合意の存在を陳述した上で、所有権について自白をしたような場合は、売買の合意という事実についての自白を認めます。また、正当事由や過失といった、不確定事項についての自白も法的評価を伴うので、権利自白と同様のことが言えます。したがって、例えば過失に関する自白についても、脇見運転などの事実の自白が認められる場合は格別、そうでなければ裁判所は拘束されません。71、事実認定は自由心証主義を採用している。自由心証主義の意義、争いになる事実については裁判所は証拠から事実を認定していきますが、この事実認定の判断については自由心証主義が採用されています。自由心証主義とは、裁判における事実認定を審理に現れた全ての資料状況に基づいて、裁判官が自由に形成する心証に委ねる建前を言います。これに対して、いかなる事実をいかなる証拠によって認定させるかをあらかじめ法で定めておき、それに従って裁判官が事実認定を行う原則を法定証拠主義と言います。民事訴訟法が自由心証主義を採用したのは、現在の複雑多様化した社会では、生じ得る紛争をあらかじめ規定し、すべての事実についての証拠法則を定めておくことは不可能であり、むしろ専門家として要請された裁判官の見地を信頼して、多様な証拠方法と経験則の自由使用によって弾力的に事実認定することの方が、真実発見にも資すると判断されたからです。自由心証主義の内容、自由心証主義において事実認定の資料となるのは、1、証拠調べの結果、2、弁論の全趣旨の2つです。証拠調べの結果に関しては、証拠方法の無制限、証拠力の自由評価がその内容となります。証拠方法には制限がない。証拠調べの結果とは、証拠方法を取り調べた結果得られた証拠資料を言いますが、証拠調べの対象となる証拠方法には原則として制限はありません。証拠方法の無制限、より具体的には以下の2点をその内容とします。まず、特定の事実を認定するための証拠方法が限定されていないということです。例えば、契約の合意は契約書という書証によらなければならないというような限定がなく、証人の証言から認定しても構いません。 ただし例外的に重要な事項、確実性が要求される事項については証拠方法が限定される場合もあります。例えば代理権の存在は書面によって証明しなければなりません。またあらゆる人、物が証拠方法となり得ます。この点に関して違法な手段で収集された証拠にも証拠能力が認められるのかが問題となりますが、他人の家屋に侵入して仕掛けた盗聴マイクで録音した会話テープなどは人格権を侵害する方法で収集されたものであり、証拠能力が否定されます。証拠力の評価は裁判官に委ねられている。証拠をどの程度考慮して事実認定をするかといった証拠力の評価は裁判官の自由な判断に委ねられています。証拠力の自由評価、これは自由心証主義の核心をなすものです。もっともこれも裁判官の恣意を許すものではありませんから、経験則に従ってなされなければなりません。証拠力が自由に評価されることは、一方当事者の提出した証拠がそのものに有利にも不利にも評価されることを意味します。これを証拠共通の原則と言います。なおこの原則は弁論主義には抵触しません。弁論主義は資料の提出について当事者、被告、原告、被告と裁判所の役割分担を定めたものであり、当事者内部の役割分担を定めたものではありませんので、一旦当事者によって提出された証拠の評価は弁論主義の範囲外の問題だからです。弁論の全趣旨とは、当事者の陳述の態度や主張、攻撃防御方法の提出の時期など、口頭弁論に現れた一切の資料、状況を弁論の全趣旨といい、事実認定の基礎にできます。弁論の全趣旨は原則として証拠調べの結果を補充する機能を有します。しかし、証拠調べをすることなく、弁論の全趣旨のみによって事実認定することも認められます。72、証明責任とは何か。真偽不明の事実はないものとして扱う。裁判所がある使用事実の損否について確定できないとき、真偽不明、ノンリケットにその事実をないものとして扱い、その結果、その事実を要件とする法律効果、権利の発生、変更消滅の発生または不発生の認められないことによる一方当事者の不利益を証明責任と言います。例えば貸金返還請求訴訟において裁判所が金銭流出の事実について真偽不明に陥った場合、その事実は存在しないものとして扱います。金銭流出の事実は貸金債権を発生させる主要事実ですから、それがないものとして扱われた場合、貸金債権の発生という法律効果は認められず、原告の請求は棄却され不利益を受けることになります。証明責任概念の存在意義、争いのある事実については証拠調べ手続きを経て裁判官の自由な心証に基づいて認定されます。しかし証拠調べの結果や弁論の全趣旨を用いても、ある事実が存在したのか否か判断できない場合が生じることも否定できません。たとえそのような場合であっても、裁判所は裁判拒否をすることはできません。それでは紛争が解決できないからです。そこである事実が真偽不明に陥った場合でも、裁判を可能にするためのルールが必要となります。これが証明責任です。証明責任を負うのは誰か。では、いかなる事実について原告被告いずれの当事者が証明責任を負うのでしょうか。つまり証明責任の分配が問題となります。この点に関しては争いがありますが、一定の法律効果の存在を主張する者はその法律効果の発生を定める法規の要件事実について証明責任を負うという法律要件分類説が判例通説と言われています。実態法規を基準とするのが明確であること、また実態法自体が当事者の公平を考慮して規定されていることがその理由です。分配の具体的な基準、実態法規は1、権利の発生を定める権利根拠規定、2、権利の発生を妨げる権利障害規定、3、一旦発生した権利関係を証明させる権利消滅規定に分けられます。これを前提に具体的な証明責任の分配の基準を見てみます。権利根拠規定の要件事実はその権利を主張する者に証明責任があります。例えば貸金返還請求訴訟では、貸金債権の発生を主張する原告に金銭流出と返還約束の事実についての証明責任があります。権利障害規定の要件事実はその権利の発生を争う者に証明責任があります。例えば貸金返還請求訴訟で錯誤無効、民法95条を理由に貸金債権の発生または不発生が争われる場合には、貸金債権の発生を争う被告に要素の錯誤などの無効原因についての証明責任があります。権利消滅規定の要件事実は権利を否定する者に証明責任があります。貸金返還請求訴訟では、貸金債権の損否を否定する被告に貸金債権の消滅原因である弁済の事実についての証明責任があります。このほか条文が本文とただし…の場合にはこの限りではないといった正し書きからなる場合には、この正し書きで規定された除外事由については本文の効果を争う者に証明責任があるとされます。もっとも法律要件分類説に立っても、そもそも条文がない場合や形式的な適用では不公平な場合が出てきます。 そのような場合には妥当な結果になるよう修正されることがあります。